レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。
よろしくお願いします。
なんかまた寒さが戻ってくるという話で、
これもいつものことなんやろうけどね、またこうやって雨が降って、そんでぬくなるんか思ったら寒なってみたいなのを繰り返すんやろね。
そうですね、でもあの前回以上に花粉が飛んでるようで、
まあいい加減にせえとも言い難いのは、花粉も飛ばさんことには増えられへんしみたいな、
そうです
こともあるんやろなと、
もうこれからもう大きなこの影響を受ける時期が本格的に始まりそうで、ちょっとドキドキしますけれども、
とりあえずあの、ね、あの万全にこう対策して、
対策 D さんは結構事前の対策ってする方ですか、何かするにあたっては
そのしんどなんの嫌やから、避ける回避したいみたいな感じなんで、マスクはだからあのコロナでみんなマスクするようになってる前からマスクはしてたんかな、
あそうなんですね、それは年中ですか、年中
年中いうか、まあ、その仕事柄工場入ったり作業入ったら絶対マスクしてるから、あまり違和感ないんですよ、
ね、ああそうなんですね。
で風邪って聞かれんねんけど、いやいや、あの空気悪いからみたいなぐらいで、はい、まあ、つけてる感じかな。
当時はマスクしてるとやっぱり風邪ひいてるのかなっていう、ね、印象がありましたけど、まあ、コロナ以降はそれがまあ普通の格好になりましたので、
ね、だからその時は良かったんやけど、今やってたらまた、調子悪いみたいな
聞かれますかそうなんですね。今も花粉対策ではしてますけれども、
マスクに違うって書いときたいぐらい、ね、
風邪じゃありませんっていう、体調万全ですみたいな、そうですね、まあいろいろこうね、いろんな種類のマスクもありますけれども、まあ、しっかり対策してこの時期乗り切っていただきたいですが、さて今回もですねメッセージ届いておりまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます、この方は三田市田中町にお住まいのハニーネーム達也さんですね。
達也さん、
小学生の時電話インタビューに出たことがあります、
はい、
今回メッセージ参加してくれましたね、ありがとうございます、僕は家族で焼肉屋さんに行くとカルビや牛タンを注文しますが、テレビで見る高級焼肉店には聞いたことがない名前のお肉が出てきます一番高い焼肉は何ですか、ということですね、カルビとか、まあ、牛タンおなじみの、あのメニューですね。
そうやね、そのカルビっていうのが実は曖昧な表現でね、
あそうなんですか、
一体どれのこと言うてんねやろなぐらいの、まあ、大体これかな、僕らにとってもそのカルビって、これカルビやろとか、いやこれもカルビかなぐらいのことやと思うんです。
あそうなんですか、牛カルビとかこう書いてあると、あなんか美味しそうな肉かなってこう思いますけど、
骨付きカルビとか、
ありますね、
なんやろね、
ちょっと曖昧なあれなんですか。
曖昧やと思いますよ。基本あばらを使っ、あばらの部分とかを、使ってることが多いんかな。骨付きなんかやったらそのあばらのとこになるしね、だからカルビも一概に言えなくて、あの赤身の多いとこをカルビって言ってる場合もあるし、ほんまにこう三枚肉になってるとこカルビって言ってるのもあるし、いろいろなんで、そこあんまり、まあ、そこのお店がそう言うてるっていうぐらいのことでいいかな。
あの部位の名前
ではないですね。
そうなんですね、まあ、牛タンはまあイメージ、
タンはまあ、下ですね、
ね、わかりますけどね、カルビ牛タンで、テレビで見る高級焼肉店、聞いたことがない名前のお肉が出てきます、
あれわざわざそうしてるってあんまり言うてええもんか悪いもんか分からへんねんけど、あの、まあ、極端な話ね、これ今これ聞いていただいとったら、頭でこう思い浮かべてもらいたいんですけど、牛って、もともと牛なんですよね、お肉って、でその牛って一頭いくらなんですよね、これを仮にね、あのそんな値段であるないとかいうのは関係なく、1頭100万の牛があったとしましょう。
例えば、100万円、
100万の牛をあの持ってきたんだけど、タンしかいらんって言ってタンだけ、ズボってあのタンだけ取って、あといらんって捨てたとしましょう、そのタンを皮むいて食べれるようにしたら、600グラムぐらいやったとしましょう。
あなるほど、
ほんなら100万を、100グラムに換算しよう思ったら600やから、6で割りますよね。これ、 16万ぐらいになるから、16、はい、7万やね。
そうですね。
だから、グラム16、7万になりますわ、そのタンは。
おお、はいはい、なるほど。はい。
ここまでわかります、つまりは、
はい、
もったいないことすれば、するほど、高くなります。
うん。だから、高くなっちゃう。
うん。だから、例えば、タンっていうのもね、一本でこう、下の形してるものが一本もんであるんだけど、はい、タン先、で、タンのなんかトロみたいなとこ、
はい、
タントロ、
はい、
タン中とか、
タ
ン下とか言って、その言うてるだけやんなっていう、この部分が下やから、
はい、
下の下みたいな。
はい、
そういうふうに分けて、よりその、柔らかくて取り合いになりそうなとこを高くしてるだけで、
はあ、
ね、人間が勝手に決めてるだけの話なんですよ。値段が高い安いって、
はい、
まあ一番その部分肉で高いとされてるのは、
ヘレ
あるいはフィレとかって言うんですかね。
あれヘレヒレフィレ
言い方も そこらでちゃうから大体まあその辺でいいんかな。
あ、なんでもいいんですか、そのあたりは、うん、なるほど、はい。
でそのフィレとてね、
はい、
形が、その、かまぼこみたいにビチッと揃ってるわけじゃなくて、まあ、いびつな部分もあったり、はい、ちょっと真ん中の傘の高いとこがあったりと、
はい、
それが一本もんとして、フィレ、とされてるんよね、
はい。
で、その中に、ちょっとトルネードっていうか、
はい、
ちょっとこう、いびつになったとことか、シャトーブリアン。
ああ、シャトーブリアンね。はいはい、聞いたことあります。
今、あーとか言うてるでしょ。
はいはい。
ただ単にその、ブリアン、伯爵なんか公爵なんか知らんけど、
はい。
その、シャトーやから、その、城持ってはる人だよね。はい、城持ってるブリアン言う人が、
あ、人の名前なんですか。
そうそう、クソワガママ言うたら、その国から怒ってこられたら困るけど、
はい。
もう、俺はここしか食べへんっていう、
はい、
それがたまたま、美味しい、牛肉としてね、
はい、
牛として、個体として美味しかったのか、
はい、
焼き方が上手だったのか、それ分かりませんけど、
はい、
とにかく俺はここしか食べへんって言うて、その真ん中ばっかり取ることから、
はい、
そこ名前がついてるね、シャトーブリアン。あ、
そうなんですね。
そう。
へぇ、
だからこれまんべんなく端から端までフィレですよって言うて、順番に食べていくんやったら、
はい、
そんな名前つかへんねんけど、
はい、
トゥルネド、なんだ、シャトーブリアン、
アン
どうや。ミニオンちょっと薄くなってる、
はあ、
でもこれどれもこれもヘレとして食べて、あかんかって言ったら美味しいんですよ、
んですね、はい、
焼き方とか、はい、そのカッティングによって、
はい、
十分楽しめるものであんのに、うん、部分取り、とこ取りすると、
うんうん
はい、高くなる。
まあそれだけ少ない数しか取れないということですね。
そうそうそう、だから高いお肉っていうのは、まあ、そういう風にして出来上がっていってますよっていう。だから何が一番高いんかっていうのは、一番にしたいやつを、もったいない使い方すれば、
高くなる。
もう単、だから一頭牛を、ね、
と、はい、
わざわざ、死んで、死んでいただいてんのに、単しかいらんって言ったら、ものすごく高い単ができます。尻尾しかいらんとか言うたらもうその高いテールになるしね。
なるほど。
そういうことなんですよね。だからやっぱり同じ大きな命をいただいてるから、僕なんかはだからあんまり部位部分肉で言うのはいかがなもんかなって言うけども、そういった方が分かりやすかったり、で芸能人がね、これも言うたらシャドブリアンじゃないけど、芸能人がもうどこそこが多い、ここが一番好きとか言うたら、みんなそこに殺到するみたいな。
確かに。
それが高くなる。
はい。
と、
はあ、
あと高級なところってね、
はい、
だいたい家賃も高級なところにおってですよ。
ああ、
だから当然高なります。
はい、はい、それ以外の費用もかかってますから。
うん、だから価格っていうのはそのように決まるもんで、
はい、
牛の価格っていうのはもう相場っていうものがだいた
い
全国ね、
はい、
関西、関東とそれぞれのその相場みたいなのが出てますわ。農業新聞であれ。
あ、そうなんですね、うん。専門誌には載ってるんですね。
専門誌には載ってるんです。だから、びっくりするほど高い牛肉が存在してとかって言うわけじゃなくて、
うん、
牛はもうそのようにして価格帯がある程度決まってるのに対して高いとこと安いとことが出てくるのは、もう、場所であったり、あとはもったいないことしてるかしてないか、っていう。
そうなんですね。うん、
どこどもに、ダメなところってないんでね。どれもその美味しく食べれるようにすれば美味しく食べていただけるんで、
うん、
ぱりそういうふうなことをこう訴えていく方がいいんじゃないかな。
高級を歌ってお客さん入ってもらうよりも
シャトーブリアンばっかりよこせって言われたらね、
はい、
残りのほな橋と橋どうすんのみたいなことになるから。
そんなにあの多くは取れないんですか、シャトーブリアンって。
シャトーブリアンも1キロも取れへんんじゃないかな。
あ、
ただそれをもう、あと1センチ伸ばそうか2センチ伸ばそうかって、はい、高く取るようにね、
はい、
するように、
うん、
うん、あのこれも人間が決めてやることやからね。だからリブロースとサーロインってあれ基本的にロースって一本もんなんですよ、
はい、
でリブっていうのは当然そのあばらとかね、はい、バラとかっていう意味で、あばらがついてるところの背中の部分がリブロース。
なるほど、はい、
サーロインっていうのがこれ、腰っていう、ロインが腰っていう意味
で。ああ、そうなんですね。
で腰に、あのイエスサーのサーをつけて、
はい、
あのまあ言うたら腰様みたいな。
あ、そういう意味なんですね。
そういう意味で、で
サーロインも人の名前だと思ってました。ロインさんだと思ってた。
ロインカッカみたいな感じかな。
そうそう、サーがつくので。はい、へえ。
だからあのそれとってね、
はい、
あの地域によって、
は
あ、落とし方がちゃうんですよ。
へ
ー、サーロインの方が高く取れるからって言ってサーロインを長く落としてカットしたり、
はい、
いやセンターカットしたりとか、
うん、
そのどこでリブロースとサーロインを分けるんかっていうのも、
うん、
違ったりするのね、地域で。
そうなんですね。決まりはそんなに厳格にあるわけじゃないんですね、う
ん、あんまり露骨なことしたらお前なんでやねんって言われたら具合悪いから大体世の中に合わせてるっていうぐらいのことじゃないでしょうか。
ああ、そうなんですね、うん、それはカットするときに決めるんですか、こっからもうサーロインで出そうとか。
だいたいサーロインで出すのはこのあばら数えて何番目のところで落としますってだいたい決める
。ああ、そうなんですね。ああ、うん、そういうのもあるんですね。
ネックはどこで落とすって、ネックって言ったら首でしょ、
はい、
で肩ロースっていうのにネックっていうのは当然ついてますので、リブロースよりも上の肩に近いところの背中の部分になって、はい、当然首がついてんねんけど、どこまでが首でどこまでが肩でって、人間なんか分かりやすいけど牛なんか分かりにくいから、ね、
そうですね、
だからやっぱり骨の何番目のところでこうカットしましょうとかって決めてる。
あ、そうなんですね、うん、それは全国共通のなんとなくの決まりなんですか。
なんとなくいうか、まあ、そのように決めてカットして、あの分かりやすいようにしてるんかな。
あ、そうなんですね、うん、これは地域によって違うと。
地域やら使い方によって違う。
違う。
だから丸焼きしてしまったら、一等分の値段をみんなで分かち合うから安つきますよ、みたいな。
なるほど。
丸焼きしたら。
丸焼き大変ですけどね。何回ぐるぐる回さないといけない
から、
ね。
だから僕なんかがそのイベントで、
はい、
その場で、あの、お肉をさばいて、その場で焼いて食べてもらいましょう、みたいなことを、はい、で、端材とか出たやつもカレーにしたり、シチューにしたりしましょう、みたいな感じにするのは、はい、そういうことなんですよ。
あの
全部成形して、成形した端材を残して、はい、真ん中だけええとこ取りで、食べれるとこだけしたらこれタコつきます。
そうですね。
でも原料で持っていといて、はい、そこで割り振って、
うん、
カレーも食べてね、シチューも食べてねっていう形で、はい、バーベキューを楽しむんであれば、お肉は安つきます。
そういうことなんですね。
こまごま、あの要求すると高くなります。人でもかかるし。
そうですね。うん、もうその分無駄も出てくるので、
そうだから高い安いっていうのはそういうことですね。
そういうこと
ね。ただ一番高い部分肉は何かと言ったらフィレかな、今だったらね。
あ、
それを焼いてるとこは高いけども、それを大量に仕入れるルートをうまいこと持っとって、
はい、
それを売りにそんリーズナブルに出してはるとこもあったりする。
ああ、そうなんですね。
うん、
それはもう自分で探すしかないですね、そういうところ。
自分で探して、うん、そうやね。
なるほど。
ただ、まんべんなく食べる方が僕は楽しいと思うけどね。いろんなところ。
うん、お店ですか？
お店もやし、いろんな。
部位も。
出会いやからね。僕なんかもう、その端から端までどんな味がしてどんなんやとかいう、
はい、
あの、食感に至るまでを、
はいはい、
あの、体験できてるわけでしょ。
ああ、そうですね。
だからこれをやっぱり消費者にもそういうのをこう追い求めてもらった方が楽しいよなって。
D さんの中でこの部位はいいなっていう。
それ言うとね。
はい。
あの、それを食べたいと思ってしまったらそればっかり売れてもうても困るから。
そうです、
ね。うん。だけどまあ、あえて言うとね。
はい。
その時の気分によって違いますね。
食べる側のですか、
うん、なんかちょっとこう、はい、割と噛んで味が出るような肉が食べたいなって思ったりする時と、はい、柔らかいのが食べたいなとか、こういうイメージのちょっとこう、あのボリュームあるやつが食べたいとか、いろいろその時によってね、
はい、
あの違うんでね。
体調によって、
体調でもないかな、
気分ですか、うん、気分ね。なんかこうがっつり食べたいなっていう、
そう、
ね、食べ応えを求めたい時は、
うん、ただこう美味しさで言うとね、よく使ってる筋肉っていうの、はい、あるいはその筋肉が持ってる意味、
うん、
っていうのをよく考えると、こう四つ足で歩いてるから、
はい、
とりあえず前傾にガーンとするから肩がやっぱり発達しますよね、
はい、
だからやっぱり肩周りはあのバラにしてもロースにしてもやっぱり味わいは深いですわね、
うん
うん、で、あっさりしてるね、どっちか言ったらその後ろの、はい、後ろ足の方がね、あれ、ま、前足言わんと腕っていうわね。
あ、そうなんですか、うん、へー、
足やんかって思うねんけど、
はい、
腕なんです、ね、腕やん、
ね、腕、はい、うん、
で足はももやね。
あ、ももなんですね、うん、はい、はい、
でそのももとて4分割されるわけですよ。もも1本骨が入っとる状態ではもも1本なんやけど、
はい、
その骨を外すと、はい、まあこのぐらいで分けようかいうのが大きく4分割ぐらい、
へー、取れるんです、
ね、それがやっぱりこうね、外平乱一、
うんうん、
で新玉内平っていう、
こ
う
名前がついてるんですね。
今度新玉っていうの一つ取っても、
はい、
日内亀の子丸新丸川ってまだ分かれるんですよ、
はい、はい、
それが日内が美味しいって言うたら、日内ばかりいたら残りこれどうしてくれんねんみたいな、
なりますからね、はい、
あの基本的にはあのより好み線といろんなの楽しんでもらう方がいいんじゃないかな。
その時の気分で何を食べたいかを、う
ん、だって元々は一頭でなんぼなんやから、
うん、
均等にお肉って同じ値段のはずなんですよね。
はい、
その工程が出るんは取り合いになるから、
うんうんうん、まあ数が少ないとか、
そういうこと
たっぷり取れるとかありますし、
だから少ないも言わんと大きく食べれる、
はい、
あの容器食べれるやつを選んだ方がいい、安つく
そうなんです、かえって、うん、そうなんですね。じゃあ結構その焼肉屋さんがいっぱい集まってるところは全体的にお値段が安くてなんか美味しいっていう、こう、
それもやっぱりあの営業努力であったり、
うん、
仕入れの仕方とかやろね、
うん、
うん、
高級なところに街中にポツンとこうビルの何階の、
うん、もう夜景がもう絶景でとか言うたらタコになります、
はい、タコになっちゃう、いろいろもろもろ入っちゃうので、そのあたりは、うん、あ、これまだ深いですね、なんかね。
これ深いですよ。それをバッと言うて、より売っていこうと思ったらね。
はい、
だから、極端なこと言うとね、
うん、
はい、海外の輸入の牛やったらね、
はい、
例えば、火打ちばっかりが入ったスペックがあったりするんですよね。
はいはい、
箱に開けたら全部火打ちばっかり入ってる、
はい。
それあんだけの量を扱ってるところやからできる話なんですよ。だから部分を指定したり、はい、部位をこう強調するっていうのは、はい、一種希少価値があるっていう売りにしてる形になってるけど、
はい、売り方として、
はい、あの牛飼えたら、
うん、
いや何ぼでもありますけどみたいな、単とてそうでしょ、
うん、
そもそもは捨て売ったんやから、
もともとは
外国からね、はい、あれ、あ、まあ、どこって言わへんけど、あの、タン屋さんが有名なとこらへんとかやったらね、はい、やっぱり基地があるんですよ。
はい、
で、その基地のところに牛持ってきて、
はい、
牛持ってきたら、まあ、肉を持ってきて、うん、したら、まあ、タンやら、あの、ホルモンはいらんわっていう、うん、その、いらんタンを、焼き物にして商売してるから、
はい、
あの、タン屋さんが多い、
はあ、
はあ、なんか意味合いがあるんですよね。それが今やタンどんだけ高いねみたいなぐらい取り合いなん
です。そうですね、なんか高級なイメージがあるんですけど、
そう、その輸入物でも高いからね。
あ、そうなんですか、
うん、だって一頭にあんなん一本しかないんよ、
ね、そうですね、
だからそうなりますわ。
あ、うん、それは日本だけなんですか、タンを一本好んで食べるのは。外国
で炭食べたことないけど、どうなんやろね。
食べてないんですかね。
うん、
じゃあその美味しさにまだ気づいてないんですかね。
美味し
さ
だけど、みんなこの美味しい食べ方してる方はそうでもないんよね。焼いてなんかレモンにつけたりとかなんとかって、ほんで薄切りのとこがあったり、はい、厚切りにして隠し包丁入れたりとかしとるけど、はい、ちょっと違うよな。
そうなんですね、うん、なんかテレビで見たまんまをやったら美味しいのかなと思って。そ
う
そ
う、僕はだからこのようにしてやったらどうでしょうみたいな感じやると、うん、やっぱ全然ちゃうよね。
あー、 D さんのタンの焼き方は違うんですか。
基本的に薄切りでいいんですよ。
薄切りでいい。
ただ薄切りを片面焼きしますわ。ガス火でも炭火でも、
はい、ええ、片面焼き、
ええ、だから下から焼くとね、
はい、
これ前でも言ってたけど、ええ、結局お肉って焼くっていう、
はい、熱を加える。
熱を加えるっていうけど、はい、基本的には沸かすんですよね。
あ、
中にある水分。
はい、ほん
な薄っぺらいものも中に水分がやっぱり保有されてる。
はい、
それを沸けば、はい、殺菌できて食べれるようになるんですよ。ところが、薄切りなんかこうやってペタッと置くと、はい、置くとね、すぐ温度カーンと上がって、はい、表面に肉の肉汁がわっと湧いて、はい、それ測ってみるともうあっという間に58度超すんですよ。
ああ、そうなんですね。
それをまたひっくり返して、
はい、
その上にせっかく出てきてる美味しい肉汁 も、はい、下にボトボトボトっと垂らしてしもって、はい、ペリペリになったものを食べてうまいと思ったことがないから、片面焼きで、あとぐるっと巻いたらね、はい、中に熱こもるんで、そこに、だから最初にも、塩胡椒はしますわね、うん。
はい。
で、そこにもレモン果汁をキュッと絞っといてあげて、はい、で、丁寧に置くんです。はい、要は、器をそこに鍋かけるみたいに、タンをスッと置いたら、沸いていくから、そのレモンとか、塩とかが肉汁とこう絡み合いながら、こう温度がかかってきて、ピンクからグレーに変わるか変わらへんぐらいで、だいたい温度は通ってます。
ああ、なるほど。
その、まだ赤いやんって思うけど、それ、生ではないんで、温度は通ってるんで、それを巻いて、そのお汁ごと食べると、非常にジューシーで、口いっぱいに旨味が広がると。
そうなんですね。片面で、うん、いつもそのネギが全部落ちるなと思いなが
ら、だから上に乗せといたらいいんですよ。なんかネギもある程度温度かかって
そうですよね。
そのネギの風味と肉汁を取って、
全部こう鉄板にネギくっついて、
うん、
お皿にはきれいにネギいっぱい乗ってるのに、
うんうん、
焼いたら
使い切られへんやんかみたいなね。
そうそう、
ネギなくなったって。あれだから結局は巻いて食べる形やから、片面焼きが僕は
いいかな
と、より楽しめるんじゃないかな。
そうなんですね。まあ、この、達也さんも牛タンを注文するってありますので、うん、ぜひじゃあ片面焼きにチャレンジしてもらって。
片面焼きで、本当はグレーに変わる一歩手前、ぶわーって汗かいてくるみたいにね、うまみの肉汁がこうやってぐーっと上に上がってきます。で、揮発させてしまうと、はい、その味はどっか行ってまうから。
味も一緒にどっか行ってしまうんですね。うん、
だからそれをやっぱり残して、はい、召し上がるのがやっぱり美味しいと思います。
大体何秒ぐらいなんですか、そのグレーに。
これをね言うと、
はい、火力によります。
火力によります、
はい、そうですね、火力によりますけど、
だからそれは自分でなかったりいろんなことを極めたい人は簡易なね、温度計も58度を越しといてくれたらもう OK です。
お店でピッて
そうそう、
ね、熱測るのありましたもんね、赤外線のあれでピッピッてしながら。
そう、
でもこうじっと見て色合いですね。
色合いでもおおむねそれぐらいになると思います、
は
い、
これもじゃあタン1枚じゃないので注文すると何枚かありますから、
うん、試していきます
。そうですね、これまた
生焼けだとね、殺菌できないんで、
はい、火はしっかり通して。
しっかり通して上がってくる。
グレー、ね、グレーかなってなった時が美味しいと。
かなり250度ぐらいやと、
はい、
本当にこう乗せて、どうやろうね、色がやっぱり変化していくのが早いですか、ね、薄切りやと。
あっという間なんですね。うん、まあ大体強火ですもんね、焼き肉
基本的にね。
はい。そのあたりを見極めてい
た。たまにね、ガスのあれが詰まっとって、これ火力弱いなっていうのは、はい、僕らは分かんねんけど、
はい、
分からんとって、焼けへんな、焼けへんなっていうのは、あれはまあ、お店に言うて、
はい、
焼けへんでって言わんとあかん。
書いてもらわないと、うん。そうなんですね。こんなもんかなと思っちゃうんですけど、
そう。
めったに行かないので、 そうですか。じゃあこれもぜひ追求していただいて、
そうですね、
深い世界ですから極めていただきたいな、はい、いずれあの達也さんもそのシャトーブリアンチャレンジしてもらって、安いところで味わっていただきたいなと思います、うんうん、達也さんからのメッセージでした。
ありがとうございました。
D さんの人は個人的になんかこれからの予定とか動きとかありますか？なんか大きなこととか。
大きなのはないけど、あの前回もちょっと触れたけど、はい、4月の19って言ったんかな、
はい、
あのちょっとイベント、はい、サンダーですけどね、
はい、
あのジャンボ1って普段やってるやつのちょっと大きいイベントをやろうかなと、
はい、
またこうはっきり決まったりしたらまた、
そうですね、うん、第3土曜日になります ね来月、はい、
う
ん、またあのそのお知らせも次回はできるかもしれませんの で、
そうです、ね、
楽しみにして
はい、
土曜日は大集合ということですからよろしくお願いいたします、はい、この番組では皆さんからのお肉についての質問疑問何でも結構ですのでお送りください。ハニー FM でお待ちしております、はい、今日のレッツ追求ザ牛肉ザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。